サスペンダーズの猛プッシュ。どうもサスペンダーズのメガネの方伊藤孝之です。
坊主の方古川翔吾です。
はい、ということでサスペンダーズの猛プッシュ第7回目が始まりましたけども、
ちょっとはい、伊藤の様子が若干おかしいという
か、様子おかしくはないだろ別に違う違う、
これは何ですか、
この T シャツ、
T シャツがなんか見たことのない T シャツをちょっと伊藤が、はい、着てまして、これは、
作家の永原さんから、はい、誕生日プレゼントいただきました。
ああ、なるほど、
ありがとうございます。
そっか、今日収録日が6月8日で、
はい、
6月7日、
7日が僕が誕生日なので、
はい、
あのこれ T シャツ、
それはどういう、はい、あ、 T シャツ長谷さんからいただいたんですけど、
そうそうそう、で僕は、はい、あのこれ東京033の T シャツ
いや、なるほどね、
うん、これを着てライブ会場とかに行けるかというと、かなり少しギリギリの
東京03飯塚さんが激推ししてくださったりもしてたんで、
押されたからといって着出してる感じがやっぱり、
でもちょうどこれあのラジオだと分かんないんですけど、ちょうどなんか
写真あげますけどね、
東京033の、うん、T シャツっていうのはパッと見だとそんなに、
パッと見じゃ
ちょっとおしゃれな T シャツのぐらいで、
そうだね、
ちょっとまじまじと見ちゃうと、あの結構そのイラスト化された飯塚さんや角田さんや豊本さんがいらっしゃるんで、
まあね、でもこのパッと見で分かんない感がさ結構怖いよね、なんか
これその
だからそのギリギリのラインで来てるじゃんみたいなところも、そうそうそう、分かる人には分かるよねみたいな着方してるのが怖いよね。
これライブで着てきてほしいわ、ちょっとで、
楽屋の芸人たちが確かにね、
どういう反応するかちょっと見てみたら、正直
反応しないが怖いね。でもね、そのちょっと距離感ある人が、あ、ゼロサンさんね、あ、いいっすねみたいな、なんか薄い触れ方とかされると一番怖いね。
確かに確かに。
そうそう、あともう一つ実はいただきまして、
は
い、
そうですよね、これは
笠井ちゃんから、
はい、恵子さんからは、
このひまわりの花
ひまわりの花
はい、
ひまわりの花を、うん、でも
古川の時はゴディバ、は
い、ゴディバのチョコレートをいただいて、はい、伊藤には
俺はひまわりの花
これはいや、ゴディバはすごい美味しくいただきましたし、うん、あのすごいありがたくて、うん、でもひまわりを伊藤にプレゼントした理由とかっていうの、うん、
意味聞いてないでしょ古川、
意味聞いてないね、
俺、うん、聞いたんですけど、うんうん、やっぱ伊藤さんの笑顔が、うん、あのひまわりのようだからという理由で、あ、
ちょっと間違ってプレゼントかもしれない
間違ってないだろ、一番合ってるでしょ。
いやでもすごい綺麗ですから、今見た感じひまわりすごい綺麗なんで、うん、だからちょっと意味は、うん、そのあのひまわりのような笑顔を伊藤が目指してくっていう、
いや違う違う違う、目指してくじゃない、今のところもうできてるっていうことだから、
それはあの怒り高ぶらないでほしい、その自分がひまわりのような笑顔だっていうふうには思わないでほし
い、うん、いやでもそういうふうにやっぱり言われてるからね、笠井ちゃんから笠井ちゃんから俺はそう思われてる、まあ、古川はお腹減っててご飯食べてほしい、
いやいやいや、お腹減っててというかいやでもなんかひまわりの横にも紫色の何か、
う
ん
うん、あ、まああるよ、あ、うん、ひまわり単体ではない、
うん、いやいいですねこれ、うん、だから部屋に飾って、
そう、もちろんもちろん部屋に飾りますからね、
う
ん、
いやいいですね、
いやありがとうございます、
いいプレゼントもらって、
ちょっとだけ気になるんだけどさ、はい、え、永原さんってさ他の、はい、あのラジオもやってるじゃないですか、はい、それあの岸隆乃とか例えば、うん、それはなんかあげたりはしてるんですか。
いや今、まあ、手でそんなわけないみたいな、
あ、そうですよね、いやなんかラジオでなんか割と最近さ高野さんがさ誕生日だったのあったんだよ、その時に全然そんな話してないなとは思って、
要は全てがだから僕の誕生日4月26日だったんですけど、はい、その近い収録日の時に恵子さんがゴディバのチョコレートを持ってきてくれて、それでその永原ちゃんがだいぶあ俺何もしてないって狼狽しちゃったのが全ての発端なんで、
そうか、
そもそも
結構その脅迫観念で動いてるこのプレゼント合戦みたいなこと、
永原ちゃんは本来その演者にプレゼント渡すタイプの作家じゃないんですよ
ちょっと良くないラジオやってんな、
でも
よくないチームよこれ、
ちょっと前にラジオ収録する日にあの北千住のシーウェブであ
ったね、
先に僕と永原ちゃんが下についてたんですよ、うんね、そのスタジオの、
あ、そうだね、
その時にあの永原ちゃんが突然、う
ん、永原さん、
あの、うん、ちょっとあの今度伊藤さん誕生日が近づいてますけど、 どうしたらいいんですかねみたいなちょっと懸念してる感じがあったから一
回フル感ちょっと探り入れてる。
そう、僕は別に どういう形にしても、うん、なんかそのなんていうかまあ楽しめるエンディングにはなってるんじゃないかと思ったんですけど、で今回はでも本当にきちっとその狼狽することなく恵子さんと同じタイミングで、
そうだね、
いや本当に
いや本当にありがとうございます。
すごいハッピーな、ね、空間でというか、
ハッピーなのかな、なんか裏が裏がな、
いやでも結果的にはプレゼントをね、うん、しっかりともらって
本当にまあそれなら良かったけどね、はい、そうそうで、はい、昨日の誕生日の日にですよ、そうなんですよ、うん、東京03の飯塚さんとちょっと、はい、まあラジオ
の収録みたいなのしまして、あ、そうね、その東京03さんの、アプリ、
うん、アプリがあるんですよね、
あ、まあはい、その中の
定例会議っていう、はい、
ラジオ、
ラジオの
アプリ内ラジオ、ね、ゲストで呼んでいただいて、はい、飯塚さんと僕らサスペンダーズさん、はい、
誕生日当日にね、なんかすごい嬉しかったですね。
そうなんですよ、だからなんかそのラジオも喫茶店でお笑い談義をしてるみたいなコンセプトだから、なんかケーキもケーキとコーヒーを出していただいたんですよ。
そうそう、その回特別とかじゃなくてケーキを出すっていう、
なんか誕生日ケーキみたいな感じになって、
誕生日ケーキみたいな雰囲気で、うん、めちゃくちゃ嬉しかったですねでもその日ケーキもそれしか食べてないから本当に嬉しかった ね、
あれはちょっと確かに ずるいというかその
そうだよね、なんか誕生日だからこそみたいな雰囲気ちょっと出してたよね俺ね、絶対ね、
あ、そうそう
そうだよね、
なんか誕生日なんですっていう風に言わなくてもいいのにわざわざ言ったりもしてるし、
言うよ、当日は言わせてよ、
プロとして
当日は言わせてよ、
東京03さんのファンの方は伊藤が誕生日というのを別に知らないし、その
そ
こは、
まあ、そうだけどね、
あ、そうだけど隠してもよかったんじゃないかと思ったけど、まあでも結果的にそうだね、飯塚さんも、うん、あのなんか誕生日おめでとうみたいな引用リツイートみたいなのしてくれてたし、
めちゃくちゃ幸せで、
いやすごい空間でしたね。
その前日が豊本さんの誕生日らしくて、6月6日がだからその断られましたけど、ちょっと合同の誕生日会をぜひやってくださいっていうのはお願いしたんで、そうそう、誕生日近い兄弟がそのまとめて誕生日パーティーやられるみたいなやつをやってほしいなってお願いはしたんで、もしかしたらいつかできるかなっていう、
面の皮が厚すぎるというか、
いや何がよ
言って恥ずかしくないのかなって、
いや全然恥ずかしくない やりたいもんだって豊本さんと俺が帽子かぶってキラキラしたおめでとうみたいに やりたいもんだって俺、
いやなるほどね、まあ、そうなればねすごい幸せなことですけど、
そうそうそう、古川は誕生日覚えられてなかったね、
いやそうなんだよ、だから伊藤は
なんか当日だったから俺は、で豊本さんの次の日って覚えやすい感じだったから、なんか覚えちゃったよみたいな、で一応かっこいい芸人のなんか覚えちまったよてめえのよみたいな、
かっこいいやつや
ら、そうそう、かっこいいやつあって、
とりあえずなんかやべえって思って、そうそう、うん、一応僕はあの4月26日
にお前も言ってるじゃねえか、だから
言ったけど何にもその頭に入ってなかった
ね、うん、何にも入ってただの数字ただの数字が言われただけで、
数字の羅列になっちゃってたの、そうそう、確かにあれはそうですね、
嬉しかった、めちゃくちゃ嬉しかったですね、
うん、誕生日プレゼント、うん、だその後ライブとかもあって、
うん、そうそうそうそう、
まあなんか、うん、そういう充実した、うん、笑いもお客さんからの笑いもいただけて、飯塚さんともお話してっていう、今までの人生の中で一番印象的なプルなんか誕生日だった
んだ、いやそんなことね、なんで俺の一番印象的なの決めんだよ、
伊藤の人生から、
いやそんなことはね、わかんない別にそれは、
伊藤の人生上一番いい誕生日だったんじゃない
か、確かに飯塚さんは本当に嬉しかったね、本当に誕生日、いい誕生日を迎えられたなっていうふうに思いました、確かに、
うん、おめでとうございます、
ありがとうございます。
番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。
すべての宛先は sus.mo.push@gmail.com です。
たくさんメール送ってくれたら嬉しいです。
古川のおっちょこデオチアン、
あーやべー、〇〇なのに〇〇しちゃったと言った古川のおっちょこゼリフを送ってもらい、今後のコント作成に役立てるコーナーです。今週もたくさん届いてるので早速紹介していきましょう。
ラジオネーム退屈な海さん、
あ、やべ、試食コーナーで食べまくってるところ
プライベートの部長に見られちゃった
あーいいですね。
いやこれはいいですね。
これ、うん、ちょっとやってる時期あったね。この見られちゃったパターン結構やってる時期あったね。
そうそうそうそう、なんか、うん、ジャンボ餃子に挑戦してるところを、
ジャンボ餃子に挑戦してるところ同僚に見られちゃったとか、あ
の道端の占いをやってるところを、うん、その部下に見られたみたいな、
見られちゃったとかね。
見られちゃったシリーズは結構よくて、
見られちゃったシリーズいいっすよね、はいはい、作りやすいんだよ ね、見られちゃったシリーズはね。
で試食に関しては僕ら試食っていうネタがあるじゃないですか、
うん、そうそうそうあるね。
だから、その試食、うんネタ第2弾というか
試食ネタ第2弾、
第1弾の方は結構試食を僕が、あのどうやってもらおうかみたいな、あの
葛藤してね、
葛藤してるけど、その第2弾ではもう食べまくるっていう、そ
のだから人いないタイプの試食だよね、多分ね。
あかもしれないね、
人いないところで、
しかもなんかそのガツガツいけるようになったというのは成長も感じさせる第1弾の時から成長して食べまくれるようになったみたいな感じがありつつ、
はい、営業の時間なのかな、外回り中みたいなことなのかなもしかしたらね、
うん、確かに。だから結構その、うん、なんていうか昇進に関わるというか、うん、評価に、うん、部長だから
そう恥ずかしいだけじゃなくね、ちょっと会社の
影響するみたいな、
うん、話になったりするのかな、
ところに持ってきそうでだいぶ良さそうです ね、うん、
いい
です
ね、
はい、ありがとうございます。ラジオネームすりみさん、
あーやべ、満月だと思って大猿に変身したけど正式には満月は明日だった
あるな、あるある、
たまにあ
ります、ね、今日満月かなと思ったら明日満月の時あるな、パッ
と見分かんないですかね、パッと見ほぼほぼ満月だけど、うん、
ほぼほぼ満月だからね、
正式には満月じゃないみたいな
あるけど
見ただけじゃ分かんないんだよね、うん、これだから
これ板付きで大猿ってことだね、でもねこれ大猿の板付きだねこれね、
そう確かに
これすごいな、どうしよう、だから、うん、俺は台頭には出てこれないね、もうその足元に人はいるんでしょ多分、
そうだね、確かにどれぐらい の、うん、あのスケールなのか分かんないけど、うん、だから遠近法とかを使うしかないんじゃないか、そのだいぶ奥行きのある
なるほどね、
奥行きの舞台とかで
それか、だから大猿、はい、あれでも変身して戻るのって時間か、あれ
あどうなんだろうね、そのシステムは分かんないけど、か確かに、
まああれかドラゴンボールとかだと尻尾切るみたいな
やつ
か、だから無理やり戻って、はいはいはい、人間に戻って、うん、なんか俺がまた人間に出てきて、なんか、うん、え明日だよねみたいな感じのなんか詰め方するみたいな
確かに
あそうか、あいいっすね、
うんうんうん、そうですね、はい、ありがとうございます。ラジオネーム手紙を食う猿さん、
あやべえ、ジョイマンが2人ともバッファローに襲われてるけど何もできねえ
これは
どこなんだこれ
でどういう状況なのかっていう、バッファローもいてジョイマンさんもいてっていう場所じゃないと起こりえないんで、
だろうね、動物園で営業とかやってんのかな、わかんないけど
でもこれジョイマンさんっていうのは僕らなんか縁がなくはないというか、
なくはないね、確かにね、
日曜チャップリンに出させていただいた時に、あの前半後半で後半が前半のネタを見てるみたいな時にジョイマンさんが僕らのネタを見てくださってて、ジョイマンの高木さんがあのネタ終わった後に裏であのめちゃくちゃ面白かったですみたいに言ってくれたりしてた縁もあるんで、だからなんかこれ
確かに、だから何もできねえの後のセリフで、うん、日曜チャップリンの時に褒めてくれてたのにってことは古川が実際言ってて、はいはい、褒めてくれてたのにまずいジョイマンさんがかもね、もしかしたら
あるし、
マジの芸人
であとその、うん、ネタ番組によってはネタパレとか、うんうんうん、あのコラボネタとかあるじゃないですか、
あーあるある、
だからサスペンダーズとジョイマンのコラボネタとしてこれをやるっていうことも全然できますよね。
あ確かにめちゃくちゃやりたいな、はい、
そうね、だからジョイマンさんにもなんか韻を踏んでいただいて
そのあれを韻を踏んでいただくって言ってるの、
なんだこいつというか言っていただいて、
とか言っていただいてじゃないのとかとか言うの、
おっちょこで落ちそう、その
確かに掛け合わせたね、できたらめちゃくちゃ幸せですね、
ありがとうございます。ラジオネームラクダの抜け殻さん、
どうしよう、銀兵衛もカナメストーンもお笑いやる前からの友情があって、コンビを組んでからは仲良く同棲しつつ 年を重ねるごとに絆も深まって面白くなって何これ尊い
何がおっちょこでおっちゃんなんだこれお前の意見だこれお前が尊いと思ってるだけじゃないか
これはこういうねおっちょこでおちもあるんです
ねおっちょこでおちじゃねえだろこれ。
いやだからやっぱり僕らからしたら僕らのそのなんか絆も深まっていくみたいなの、うん、僕らからしたらあんまりないことなんで、
う
ん
う
ん、
まあまあ、だからあそこまでのはないな。
おっちょこでおちと呼んでいいような気がしますね僕らからしたら。
あ、じゃあこれは古川ってこと、はい、これはもう古川役ってこと。
そうかもしんないな。どうなんだろうね。でも
ファンでしょこれは。さすがに
ファンだね、うんうん、確かに。
だから別にスマホ見て言ってるだけだろこれこんなの
これ確かに
これ違うんじゃない。おっちょこでおちじゃないかもし
れない。でもなんかできそうな気もするんだけどな。
本当に
銀兵衛、要ストーン、うん、確かに
同級生で一緒に住んでるからね。
同級生かつ同居人コンビっていうのがありますからね、うん、やっぱなんていうかそこで、うん、その、うん、おっちょこでおちが
お前、うん、今日葛西ちゃんちだからお前パフォーマンス落ちてんな。
うぇーす
いやいやパフォーマンス落ちてんなの。うぇーすもうまずいしね。かなりまずいよ。
いやすみません、うん、ちょっと確かに。でも かなり結構変わった感じのおっちょこでおちだったんで、うん、
いやこれは難しい気するけどな。
はいはいはいはい、うん、まあちょっとでもやってみたい気もしますけどね。
本当に
どうせならその銀兵衛や要ストーンも同じ魔石ですから、うん、これもやっぱコラボ的に登場していただいてみたいな。
これ3組でやるってこと、はい、あーなるほどね。
あるかもしんないなっていうのはありますね、うん、ラジオネームオレスナさん。
あーやべえ、さっき出した俺の精子たちがピクミンみたいについてきてる。
いやもういいよこれ。俺がついてくんだろこれ。
そうね。
いいよもうこれ。なんだよこれ。
ちょっとその、うん、俺を詰めるというよりは結構その親についていくような可愛げ可愛げを
主人として。
そうそうそうそうそうそう。だからそのさっきもらったひまわりのように屈託、うん、のない笑顔でそのついてきてもらって、そのでそこは伊藤の
俺のお得意のやつね。
ちょっとお得意ではないんだけど。
お得意のやつ出せばいいの。
チャレンジ、チャレンジなんだ
よ。チャレンジじゃねえの。チャレンジネタじゃねえんだよ。
新境地開拓の
お得意のやつね。
伊藤はその、うん、すごい眉間にしわ寄せて人を詰めるあのマシーンの伊藤が
そんなことない
の。ひまわりのような笑顔でついてくるっていう
これはついてきてるってことは古川は嫌がってんってことだね。
確かにね。
逃げたいんだよね多分ね。
そうだね。だから誰かうん、に会っちゃってもいいよね。そのそれちょっと見られちゃったシリーズじゃないけど、その
あ
精子たちが
精子がついてきてるの見られちゃった
見られちゃったみたいなさっき
意味わかんねえよ。
さっき射精したことがバレるみたいな。
さすがに意味わかんねえよ
これそういう広がり方もありそうですね。
いや難しいでしょう、はい。
うん、ラジオネームデイキングさん。
あーやべえ、ゲーセンのメダルゲームで時間を潰していたら投入したメダルがアナルに入ってアナルジャックポットになってメダル口からたくさんのアナルが出てきた。
どういうことなんだよアナルが出てくるって。
確かにここメダル口
から。確かにってなんだお前一言目。
違うんですよ。
なんだお前一言目確かにって。
ちょっとこのポイントとしてはメダル口からたくさんのメダルじゃなくてアナルが出てくるっていうところがちょっと一味違う感じ。
一味どころじゃねえぞお前。ちょっと一味どころじゃないぞお前。
そこになんかひねりが効いてる感じがあって。
いやちょそのひねりとかそういう表現じゃない
と。普通メダルでしょっていうところをアナルたくさん出してきてるんで。
いやちょっとしたひねりとかじゃないよこれ本当に。意味わかんないからアナルが出てくる。
これいいですね。だから
いや全然よくない
よ。アナルを小道具でたくさん準備してっていう感じですね。
いや作り方もわかんねえよ、
はい。続きましてラジオネームおいましんさん、はい。今回人体を経由してあるメッセージを受信したんだよね。まず人体というのは頭と両足で、それこそ漢字の人という字みたいに三角形を構成しているんだよね。じゃあその三角形の中心にあるものは何か。そうアナルだよね。
もういいよ。
これが何を意味するかもう分かっちゃったでしょ、う
ん、ああやばいでしょこんなところにもアナルフリーメイソンの陰謀が潜んでることが分かって一択すぜいや
いやミスター都市伝説関明夫さんみたいにいいよ。
これだから
なんか
何でしたっけ一択すぜいやんって元ネタ何でしたっけ。あゾルタックスゼイアンっていうい
いよこれ言っちゃったになんかちょっとかけて
AI の人工知識のなんか人工知能のその陰謀組織、うん、陰謀結社みたいなのが
あるということなんですけど、
あるから何なんだよ。だからあるから何なんだよ。なんかいや意味わかんねえ。
僕らというより
よくないだろこれ。
あのミスタードーナツ伝説関明夫とかに
いやさん、ね、あれもっとちゃんとしたことやってるぞお前。舐めてるかもしれない。あれもっとちゃんとしたのやってんだよ。なんかドーナツにちゃんとかけてやってるから、
ね、確かに確かに。いやそうですね、はい。
いやあんま良くなかったな後半のがな、うん。今週もたくさんメールありがとうございました。引き続き古川のおちょこでおちゃんへのメールをお待ちしております。SNS でたくさん感想をつぶやいてください。
ハッシュタグはすべてカタカナで猛プッシュでお願いいたします。
全部見ます。
ビートたけしに褒められたい。
ビートたけし杯で憧れのたけしさんからダメ出しされてしまったサスペンダーズ。このコーナーでは番組を聞いているビートたけしリスナーの皆さんから寄せられたサスペンダーズへのお褒めの言葉を紹介いたします。
ラジオネームおいましん、坊主のあんちゃんの家から人が減るって本当か？おいらそれ聞いて新しく家に住む3人を考えてきたんだよ。
おおいいじゃん。
あんちゃんの家からいなくなる3人の性質や最終的な家のバランス感から計算したおいらの思うベストな3人は、うん、玉袋筋太郎ラサール石そして爆弾世紀末高尾だ。これで元通り6人暮らしだな。あんちゃんたちもともと5人で暮らしてたって？
そうだよね。
何言ってんだバカ野郎。もしかしてあんちゃんには見えてないのか？ほら映画を撮らないあんちゃんの後ろにいるだろ。
気だかな。
小太りで眼鏡をかけた立ち振る舞いがおばさんみたいな男が。
どういうことこれ。これはいやこれどういうことこれ。
そう僕も最後本当に意味が分かんないですこれ。
呼ぶなこんなもん。
おそらく
2人が意味分かってねえんだから。
高輪なのかなとは思うんですけど。
あ小太りで眼鏡をかけた立ち振る舞いがおばさんみたいな男。
それが幽霊みたいな感じで木田さんの後ろに立ってるのかが分からないん
ですけど。じゃあ呼ぶなよこんなのマジで。
いやでもこのなんていうか意味の分かんなさが心地いいというか、うん、
心地よくねえよなあ。なんかなん褒められたいっつってんだよお前。
シュールな映画を見てるよう なんか
何がシュールな映画なんだよお前。
感覚で。でも解説とかこれの解説メールとかも
あのいらない。絶対いらないマジで。これの解説なんてもうわけわかんないから。
考察
意味がわかるとみたいな意味がわかると褒められてるメールみたいなないからそんなの。やめて。いいいらん、はい、これもう意味わかんない。採用しないでください。
ラジオネーム冬の鬼よう煮込みしかないクジラ屋でアニメ天ぷら寿司からで、あんちゃんたちいつからそこにいた。そうかおいらの浅草キッドラップバージョン日本のいいところ列挙リミックスを聞いちゃってたのか。
列挙リミックスってなんだよ。
なあどうやったらおいらが浅草キッドラップバージョン日本のいいところ列挙リミックスをやってたって黙ってくれる。あんちゃんたちコント見たことあるな。あれだろズボン釣り図だろ。
いや違いますよ。
あサスペンダーつか、はい、ネタ面白いよな。
ありがとうございます。
面白いネタ面白い。うんネタ面白い。そういえばおいらラップやってるところ見られたくないからダンカンを見張りに立てておいたはずだ。どうやって入ってきた。あ、メガネのあんちゃんが持ってるのもしかしてダンカンの生首か。しくしょ見張ってろって言ってたけどこんなことになるならおいらなんか無視してとっとと逃げてよかったのに。何やってんだダンカンバカ野郎。
うまくねえよなんか。落ちましたみたいな空気作り上がって。なんだよこれマジで。
世界観というかやっぱり最後この
意味わかんないよ。
なんていうか目の覚めるような。
いや最後逃げればよかったのにってちゃんとね軍団の人を思ってるっていう。
バカ野郎で締める。
いや意味わかんないよ。
物語としてやっぱりいいです。やっぱこの日本のいいところレキュリミックス。
レキュリミックスって何なんだよお前。なあもっとあるだろアニメ天ぷら寿司空手って言ってるだけの。なんだよこれマジで。
インコース踏めてなかったですけど確かに。
インも踏めてないし全然良くないよ列挙してんのも。じゃあ全然違う。褒めてほしいよちゃんと。褒めてるやつ読んで。
はい、
う
ん。
ラジオネームブラザーフットオブスティール。
いや
それにしても、うん、サスペンダーズの伊藤ってあんちゃんはうるさいよね。古川がひょうきんなこと言うたびに全力で訂正してきて、うん、本当に邪魔だよね。
そういうのが笑いなんだよ。
それでは行ってみましょう。
こんな伊藤は嫌だ。
いいよ。
実家がコンビニじゃなくてこんにゃく屋だ。うん、これは嫌ですね。家族揃って切れ目が入ったこんにゃくを売ってやがってね。おいらも久々にあの懐かしい感触を試してみるかなんて言いながらこんにゃくをレジに持っていったら、伊藤のクソババアがあら、たけちゃんのポコチンならこれで十分ねって言いながらこんにゃくに画鋲を刺しまくったって、勃起したら爪楊枝ぐらいにはなるっての。
褒めてない。いや、もういいよ、ブラザーフットスティールもこれだって、ちやたけしめもやってだけだろ。だからこれ、
このこんにゃくっていうのはやっぱ強瓶こんにゃく、こういう使い方っていうのはもうありえないところで、
たけしさんが言いそうだけど、クソババとか言うなよ普通に。ブラザーフットスティールなんか
クソババ、うん、爪楊枝もね、やっぱり画鋲を刺し、画鋲じゃねえよと、うん、爪楊枝だろうと。
いや、このいいよ、だから褒めちゃうマジでどうでもいい、そこが、うん、いいとかそういうのはどうでもいいの、褒めろ
っつって。なんかこんにゃくっていうところにやっぱ80年代らしさというか、う
ん、
その
いいよ、なんかお前語ってるけど何を語ってるの、なんかそのちゃんと文化を語ってるみたいな喋り方、
カルチャーを反映させ
て、カルチャーとか言うね、カルチャーとかじゃねえんだよこのメールな、
素晴らしいなと。
何なんだよマジで、ちゃんと褒めてるやつ採用してほしいな、ね、本当に、はい。
引き続きビートたけしリスナーの皆さんからのメールお待ちしてます。ビートたけしに褒められたいのコーナーまでどしどし送れこの野郎。
はい、ということでそろそろお時間ですが、今回いかがでしたでしょうか。
どうだろう。どうい
や、恋って素晴らしいのメールのこと、
うん、
古川の恋の素晴らしさを思い出させるメール、うん、今は、謎かけでね一応募集してて、
うんうん、
まあ一応届いてます。はい、読みますか。
もらっていい。
もう思い出せる気がしないんだよな、こういうの読んでて。ラジオネームステイゴールドさん、
いらっしゃい。
道場のイメージね、はい、うん。片思いしている女の子がパイパンだと想像しながらのオナニーとかけまして、喉越しのいいうどんと解く。その心はどちらもツルツルでシコシコしてます。
あー、なるほどね。いや、申し分なくうまいし、めちゃくちゃうまいんだけど、ちょっと下品すぎるかもしれない
から。いや、わかんねえよもうこのラジオの基準が。
怖くなってきた。
じゃあこれがお前を下品すぎるとか言うんだったら、途中のアナルのゾーンが俺はわかんねえんだよ。
怖くなってきた俺。
何が怖えんだよ。
おっちょこ出落ちとかは全然いいんだけど、
よくないだろあのコーナーでも。
ここちょっと怖くなってきた。
いや、意味わかんねえ、なんでこれだとダメなのかがわかんねえよお前は。
いや、でもうまさはすごいんで、うまいままちょっとなんかもう少し、
もうちょっと上品、
紳士的な、
さね、
うん、紳士的な、
紳士的なメール
とかそういうのを、
女性じゃねえよこのラジオ、
ちょっともらえるとい
いんだけどね。じゃあそういうメール募集したいと思います、うんうん、はい。番組ではリスナーの皆さんからのお便りお待ちしております。コーナーへの投稿はもちろん、感想、質問、相談、何でも構いません。すべての宛先は sus.mo.push@gmail.com、 sus.mo.push@gmail.com です。次回のメール6月15日火曜日いっぱいまでに送ってもらえると助かります。 SNS でのご感想、ハッシュタグ猛プッシュ、猛プッシュすべてカタカナでお願いします。この放送のアーカイブ、ポッドキャストや Spotify で金曜20時に配信されるので、そちらもチェックお願いいたします。明日のこの時間は岸隆乃のバナナの天ぷらです。それではまた聞いてください。サスペンダーズの伊藤孝之と
古川翔吾でした。
さよなら、
ありがとうございました。